サーステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は仏典童話5万里向こうが見える目をお送りします。インドのある町でのお話です。ある長者の家へ次々とお客様が集まってきました。インドの大きな町の一番お金持ちの長者は、遠くからやってくるお客様を丁寧に迎えていました。
ようこそいらっしゃいました。今日はゆっくりとくつろいでいってください。
太陽がギラギラと町中を照らしていました。しかし長者の家はどこからともなく涼しい風が吹き、まるで別天地のようでした。
しばらくの間庭園でお過ごしください。食事の用意ができましたらすぐにお呼びいたします。
長者はみんなにそう言うと、一人の男の前へ来て深々と頭を下げました。
お越しいただいてありがとうございます。
男は難しい顔で何かを考え込むように目をつむっていました。長く伸ばした髪の毛、長く伸ばしたひげ、それらが風に揺れていました。男は誰にもできない難しい修行をしたので、何でも見通す力があるのだと日頃からみんなに自慢していました。ふと男の喉からクククと忍び笑いがこみ上げてきました。それがだんだん大きくなって広い庭園いっぱいに響き渡りました。びっくりしたみんなは男のそばに寄って言いました。
どうなさったのですか。
いや、おかしいのなんのって、わしはさっきから遥か5万里向こうの山を見ていたのだ。その山には深い谷があって、そこにはたくさんの猿たちが住んでいる。谷には一本の丸太の橋がかかっていて、ちょうどその丸太の橋を猿たちが渡っていたのだ。ところがその中の一匹の猿が足を踏み外して橋から落ちそうになってびっくり仰天。その顔が面白くてついつい笑ってしまったのだ。
5万里も先が見えるのですか。
庭園にいた多くのお客さんたちはやはり難しい修行をされた方は違うなと感心されました。その時料理長が長者のところにやってきて言いました。
お料理の用意ができました。
さあ皆さん、ご馳走の準備が整いましたので、どうぞお部屋へお戻りください。
さすが村一番の長者の正体だけあって、普段めったに口にできないような3階の珍味が並べられていました。
皆さん、ゆっくりとお腹いっぱいお召し上がりください。
長者はニコニコしてみんなに挨拶しました。みんなめったに口にできないごちそうに満足しながらいただきました。しかし男だけは周りをじろじろ見ながら不機嫌そうな顔で座っていました。そして男は顔が真っ赤になり、眉をつり上げながら言いました。
長者を呼べ、私に対して失礼ではないか。
その声を聞いた長者が急いで男の前にやってきました。
どうなさいました。
これを見ろ、みんなはもうご馳走をいただいているというのに、わしの前にはご飯だけでご馳走がまだ運ばれてきてはないではないか。これはどうしたことか。
いえいえ、そんなことはございません。ご馳走はちゃんと持ってきておりますよ。
ご馳走だと？わしの前には山盛りのご飯があるだけだ。どこにご馳走があるのだ。
そんなはずはございません。よくご覧ください。
目を皿のようにしてみてもご馳走などないわ。わしをからかっているのか。
お待ちください。確かに料理人に申し付けておいたのです。
申し付けておいた？
はい、あなたは我々と違って特別な修行をされた方です。ですから特別のご馳走をお出しするようにと。
嘘をつくな。嘘。
長者は男の顔をじっと見つめていましたが、おかしそうに言いました。
あなたは5万里も向こうの山のことがはっきりと見える目をお持ちのはずです。そのあなたが目の前のご飯の下が見えないのでございますか。
男は慌てて山盛りになったご飯をかき分けました。するとご飯の下には 他の人たちよりも美味しそうな三階の珍味がずらりと並んでいたのです。
ごちそうはございましたか？
あったあったあったわ。あんまり近くで見えなかったわ。わしは近くはあまり見えんのだ。その修行はしておらんのだ。
男はそう言うと飛ぶように部屋を抜け出しました。集まった人たちは逃げていった男の後ろ姿を見ておかしそうに笑っていました。今日は仏典童話五万里向こうが見える目をお送りしました。お坊さんステーションは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。